ヒプノの嘘本当へようこそ。ヒプノセラピストのマキコです。ヒプノセラピー、つまり催眠療法の嘘本当、本当のところどんなセラピーなのか、怪しいのか、根拠があるのか、どんな効果を期待できるのかなど、驚きの事実をお伝えしていきます。またセッションを受けなくてもご自身で簡単に実践できるツールや意識の整え方もご紹介しています。エピソードが気に入ったらぜひフォローをお願いします。エピソード1、はじめまして。改めまして、ヒプノセラピストのマキコです。初エピソードへようこそ。数あるポッドキャストの中からヒプノの嘘本当に興味を持っていただいて嬉しいです。さて、ヒプノセラピー、催眠療法についてどの程度ご存知ですか？私がヒプノに出会うまでの催眠療法の印象は、なんだか怪しい、よくわからない、寝ている間に何かされる？みたいな感じでした。今でも一般的にはヒプノ、催眠って怪しいっていうイメージをお持ちの方も多いのではないかと思います。またもしかしたらヒプノセラピーイコール前世療法、対抗催眠って思われている方も多いかも。ぶっちゃけ前世療法や対抗催眠はヒプノセラピーのほんの小さな一部でしかありません。事実、ヒプノセラピーは興味本位でこう前世が知りたいからって受けるものではありません。まあ受けていただいてもいいんですけど、少なくとも海外ではそれはメインではないんですね。ヒプノセラピーは心理学の一部であり行動療法です。私個人的には脳科学とこう心理学が融合したものみたいなイメージが分かりやすいんじゃないかなって思っています。そんなわけで、このヒプノの嘘本当のポッドキャストでは、催眠状態って実は誰でも毎日数回は経験している普通の生理現象だっていうこととか、じゃあ普通の生理現象だとして、なんであえてセラピーで催眠状態に入る必要があるのかとか、どんなことに効果的なのか、どんな結果を期待できるのか、その仕組みなどなど、ヒプノの諸々についてお話ししていきますが、今日はまず、なんだか怪しい、よくわからないけど、興味ないみたいに思っていた私がなぜヒプノの世界に飛び込んだのか、なぜハマったのか、セラピストにまでなったのか、その辺の簡単な自己紹介からまずしてみたいと思います。私はもともと音楽の勉強をしていました。3歳からピアノを始めて、ずっとピアノ一筋でした。高校卒業後にアメリカに留学し、音楽の勉強をしながら13年間をアメリカで過ごしました。ま、音楽専攻でしたから、もちろん演奏しなければいけないですよね。大学時代は特に問題はなかったんですけど、大学院に入って間もなくステージ恐怖症に陥りました。ステージ恐怖症になった背景については今日は端折りますが、要はステージに上がると手足が震える、汗でこう指が鍵盤の上を滑りまくる、アンプした内容を忘れる、つまり記憶が飛ぶみたいな症状がひどくて、とても演奏できる状態ではなくなってしまったんです。つまり極度の上がり症になってしまったんですね。ただ室内楽、つまりこう他の楽器と演奏することはすごく好きだったので、なぜかそういう時には緊張しなかったんですよね、あまり。なので大学院時代は室内楽を専門にしたんですけれども、ソロ演奏に関してはもう卒業するまでステージ恐怖症を克服することはありませんでした。この極度の緊張による症状、震え、汗、頭が真っ白になるとかって、意識してこうコントロールできるものではないですよね。無理やりこうステージに上がっていれば慣れるんじゃないって思われるかもしれませんが、実は無理やりこうステージに上がり続けるとかえって悪化するっていうケースも多いんです。人前に出たりするときに緊張すること自体は別に珍しいことではありません。適度の緊張は 実はより良いパフォーマンスにつながるということもよくありますし、軽い緊張であればそれこそ場数を踏むことでステージに上がることにも慣れてきます。私の大学時代はそうでした。でも何らかの理由で強いストレスを感じたり、またはこう失敗をしてしまったりすることで大きな恐怖とか強いマイナスな感情を感じたりすると、それをきっかけに一気に緊張する度合い、そしてそれに伴う症状がひどくなることがあります。それがステージ恐怖症、またはパフォーマンス不安と呼んだりもしますけれども、要は極度の上がり症ですね。そうなるともう医師の力では解決するのが難しくなり、無理強いしたり無理に人前に出ることでさらに悪化する可能性が高くなっていきます。当時も私自身なんとか克服したいなとは思っていましたが、もはや自分にこう無理を強いてステージに上がるなんてとてもできない状態だったので、もう仕方ないと思って諦めていました。さてそこからずいぶんと時間が経って、帰国後にホメオパシーの資格を取り、そこから量子バイオフィードバックの資格も取得したんですが、そのバイオフィードバックのトレーナーが元ヒプノセラピストでした。バイオフィードバックでは潜在意識も取り上げるため、彼女に潜在意識についてもっと学びたいんだったら HMI のサイトを覗いてみるといいよ、ヒプノセラピーでは一番の学校だからと勧められました。でもその時の私の反応は、潜在意識でヒプノどんな関係があるんだみたいな感じ、本当に何も知らなかったんです。まあ、持ち前の好奇心から HMI というその学校のウェブサイトを覗いてみましたら、無料の動画クラスが何本もあるんですよね。でその中に催眠術の歴史っていう動画がありました。 HMI のウェブサイトのリンクを載せておきますので、興味があったらぜひちょっと覗いてみてください。でとりあえずその動画を見始めたら、もう目から鱗、催眠ってそういうことなの、こんなに歴史があるの、マジの連続でした。そうこの動画が全ての始まりと言えます。この動画を見終わった後に簡単な小テストがあって、でその後にヒプノセラピーの基礎っていう確か4本立ての動画クラスだったと思うんですけれど、無料で受けられますよという案内がありました。でもこの最初の動画を見て、マジ状態だった私はもうすかさずクリック。そして知れば知るほど潜在意識の不思議、ヒプノセラピーの不思議とその効果の高さに驚くばかり。そしてその時に思ったのが、大学院時代にこのヒプノのことを知ってればな、ステージ恐怖症克服できただろうに、でした。そうなんです、極度の上がり症もヒプノセラピーで解決できます。しかも比較的短期間で、もちろん魔法の杖ではありませんので、セッションをしたらあら不思議上がらなくなったなんていうことはありません。小さなステップに分解して実践をしていくというプロセスは必要になりますが、本当に比較的短期間で克服することができます。例えば大学院時代の私であれば、日々の練習の最後にまず友人数人に聞いてもらうとか、慣れてきたら練習室ではなくてステージで友人に聞いてもらうとか、いきなり大きなステージに立つのではなくて小さなステップで少しだけ勇気を出せばできそうなことあたりから実践していきます。小さなステップに分解して慣らしていくっていう方法自体はヒプノセラピーなしでも使えます。ただ恐怖症などの場合は小さなステップでさえなかなかこう取りにくかったりするんですよね。でもヒプノセラピーのセッションをすることでその抵抗を抑えることができるので実践しやすくなるんです。そして次回のセッションでその実践内容の状況などを詳しく聞いて必要なところにフォーカスを当ててセッションするというこうなんかね積み上げのサイクルを繰り返していくことでどんどん楽になってきます。これは 演奏や演技だけではなくて、例えば仕事でのプレゼンとか、スポーツ競技の大会とか、大切な試験とか、とにかくすっごく上がっちゃって大切な本番で力を出し切れないというお悩みも該当します。なので私の場合、もし当時ソロのステージ恐怖症を克服できていたら、もしかしたら私は違う道へ進んでいたかも。はたまた、もし当時ステージ恐怖症をヒプノで克服できていたら、その時点からヒプノにハマって勉強していたかも。もちろん実際に自分が歩んできた道を後悔しているわけではありません。私は全ては必然、物事は起きるべくして起きると思っているので、私がヒプノを知ったそのタイミングにも意味があったと思っています。そもそも人って準備ができてないと受け入れられないと思うんですよね。なので逆に大学院時代にヒプノの話をどこかで聞いていたとしても、もしかしたら試そうとも思わなかったかもしれません。というわけで、そんな経緯で私はヒプノセラピーを知り、ハマり、勉強することになりました。ここで簡単にちょっと私の母校である HMI についてご紹介。 HMI はカリフォルニア州のロサンゼルスにある米国政府認定のヒプノセラピーカレッジです。アメリカで法的にヒプノセラピストという職業を定義したのは、実はこの HMI の創設者であるキャッパサー博士でした。で、この HMI では丸1年かけて催眠療法を勉強します。後半は授業に加えてインターンシップも始まりますので、結構大変です。現在は2年目のマインドボディ心理学も加わり、心理学の大学院として名高い同じくロサンゼルスにあるパシフィカインスティチュートの統合療法のトップを務めていらっしゃるジュリエット・ロード・ブラウン博士が HMI の卒業生でもあり、彼女の鶴の一声でロサンゼルス近郊の大学院教授陣がこのマインドボディ心理学を教えることに同意してくださって、現在質の高い講義が提供されています。なので英語ができる方でヒプノセラピー、そしてマインドボディ心理学に興味がある方、ぜひ HMI を検討されてみてください。すべてのクラスはオンラインになっていますので、日本からでも受講可能ですし、海外の生徒でも一定程度学士援助を受けることができます。何より非常に質の高い教育を受けることができるのでおすすめです。ちなみにこれアフィリエイトではありませんので、どなたかが HMI に入学されても私に経済的なメリットは何一つありません。ただ HMI を卒業したヒプノセラピストが日本でもっと増えてほしいなというのは常に思っていることではあります。さて、自己紹介はこのぐらいにして、最後に私が目から鱗だったこのヒプノセラピー、何がそんなに驚きだったのかということについて最後にちょっとだけご紹介しましょう。まず1、古代エジプト時代から催眠療法は使われていた。ご存知でしたか？もちろんその当時催眠療法という名前が使われていたわけではありませんが、4000年以上も前の古代エジプトでは病院のような役割をしていた神殿で治療のための儀式を受けることができたそうです。それらに関する記述から、その内容が催眠術を活用していたということが分かっています。それは古代エジプトから古代ギリシャにも広がって、眠りの神殿がギリシャで建てられていたことが分かっています。効果がないものは広がらないので、しかも当時はテレビがあったわけでもインターネットがあったわけでもありませんから、長い歳月をかけて有効だったからこそ他の国へも伝わっていったんじゃないかなと思います。2つ目、催眠状態は誰もが毎日数回は経験している。ご存知でしたか？そうなんです。最低でも2回は毎日誰でも催眠状態を経験しています。なのでヒプノセラピーでは催眠にかかれないんじゃないかという質問を受けることもあるんですけど、催眠状態に入れない人は心臓がもはや動いていない人だけです。 なので催眠状態に入れない人はいません。お亡くなりになっていない限り。そのぐらいごく自然な生理現象なんですね。どういうことかというと、催眠状態ってごく大雑把に言えば、ある特定の脳波の状態を指すからです。今日は具体的なちょっと脳波の、ね、説明は省きますが、私たちの脳波ってこう1日を通して変動しているんですよね。で、その変動する脳波がある一定の幅にある状態を催眠状態と呼びます。で、この一定の幅って実は瞑想と同じなんです。そう、瞑想も催眠も基本的には同じ状態ということになります。ただ瞑想の場合はこう自ら意識して瞑想状態に入って、でしかもその瞑想状態に入るためには割とこう練習が必要だったりしますよね。催眠の場合は瞑想のように意識して入ることもできますけど、でも意図しなくても自然に入ってしまったり、または出てしまったりっていうことも多いんです。そうなんですよ、皆さん知らず知らずに催眠状態に入ったり出たりしているんです。ヒプノセラピーの場合はセラピストの誘導で催眠状態に入ることになりますし、瞑想のようにこう意識をクリアにするということもまあもちろんできるんですけれども、セッションの場合は自分自身、自分の言動を変えることができる。例えばある癖をやめたり、逆に新しい習慣づけをしたり、恐怖症を克服したり、変わることができるっていうところが大きく異なりますね。次回はこの自分を変えることができるヒプノセラピー、上がり症を克服したり、例えばストレス食いをやめたいとか、今お持ちのご自身の目標を達成するためになぜ催眠状態に入る必要があるのか、どうして催眠状態に入ることで変われるのか、その規模のところをお伝えしたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。エピソードが気に入ったらぜひフォロー、シェアをお願いします。ではまた次回お会いしましょう。